会ナビ。
この番組は室蘭工業大学の提供でお送りします。皆さんこんばんは、井川靖子です。工大ナビは毎週木曜日の午後7時から室蘭工業大学についての様々な情報をお届けする番組です。今日も30分間お付き合いください。
今回は室蘭工業大学のサードという学生サークルの皆さんにお話を伺ってまいります。副代表で学部2年生創造工学科航空宇宙工学コースの沖祐介さん、ハイブリッドロケットプロジェクトプロジェクトマネージャー、学部2年生創造工学科航空宇宙工学コースの島杏奈さん、宇宙探査開発プロジェクトプロジェクトマネージャー、学部2年生創造工学科航空宇宙工学コースの高橋幸太郎さん、学部1年生創造工学科の原光陽さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
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 お願いします。
今日は4人の皆さんにお越しいただいております。で、私今サードと言ったんですが、このサードというのは一体どんな学生サークルなんですか？
サードは学生宇宙研究開発機構のことで、プロジェクトが3つありまして、ハイブリッドロケットプロジェクトと開発プロジェクトと衛星プロジェクトの3つに分かれて活動しています。
学生サークルでこう宇宙の開発のことをしているサークルなんですね。なんかすごく学生の皆さんに人気で、たくさんの方が入ってらっしゃるっていう噂を聞いてるんですけれども、何人ぐらいで活躍してるんですか？
ハイブリッドロケットが30人弱ぐらい、
開発プロジェクトは20人弱ぐらいです。
そして先ほどあの3つあるというふうに伺ってましたので、他にも人工衛星開発プロジェクトがあるということで、かなりじゃ全員合わせると大人数の学生サークルなんですね。
全部で50人ぐらいいると思います。はい。
では今その副代表を務めている沖さんから、まあ、3つそのプロジェクトがあるんだというふうに伺ったんですけれども、今日はですね、その3つのうちの2つのプロジェクトに関わってらっしゃる学生の方にお越しいただいてますので、それぞれ詳しく伺っていきます。まずはハイブリッドロケットプロジェクトプロジェクトマネージャーの島さんです。ハイブリッドロケットプロジェクトっていうのはどんなことをしているんですか？
名前の通りハイブリッドロケットやモデルロケットの打ち上げをしています。あとはエンジンの燃焼実験というのもやっています。現在は自作エンジン班、構造班、燃焼班、伝送班に分かれてそれぞれ活動しています。
プロジェクトの中にもさらにいろんな班があるんですね。
そうですね。
その中で島さんはこのハイブリッドロケットチームのプロジェクトマネージャーということで伺ってるんですけれど、島さん自身はどんなことをする立場にあるんですか？
実験をするときのスケジュールとかを管理しています。あとはメールを送ったりとか、
いろんな班の皆さんのつながりをまさにマネージャーする、そんな立場なんですね。
そうですね。
ということはですよ、さっきいろんな班が出てきましたけど、その班が今何をしているのかっていうのを常に大体把握されているっていうことですよね。
そうですね、大体は把握しています。
このハイブリッドロケットプロジェクト、さっきそのハイブリッドロケットとか、もっとモデルロケットなんかいろいろハイブリッドロケットだけじゃないんだなって思っていたんですが、今は具体的にはどんなことをやってらっしゃるんですか？
今は自作エンジンを作ってそれの性能を評価する実験を行っています。
エンジン自分たちで作っちゃうんですね。
そうですね。
自作エンジンって設計とかからってことですか？
そうです、設計から全部自分たちで行っています。
今回これ学生サークルということなんですけれども、趣味でエンジン設計できるって人ってあんまりいないと思うんですが、普段勉強している内容のところからこういうエンジンの設計とかそういったところができる方もいらっしゃるということなんですか？
学部4年以上の研究室に入っていらっしゃる先輩にもお話を伺ったり、あとは協力していただいている企業様にも相談したりしてエンジンを製作設計しています。
この学生サークルって学生さんだけじゃなくて企業の方にもお話を聞いたりするんですね。
よく実験をさせてもらっている上松電機様の方でお話を伺ったりしております。
なんかもう学生サークルっていうよりも対企業のもうなんか会社みたいだなってちょっと思いました。宇宙開発の会社みたいだなって思いました。
そうですね。なのでちょっと外部とのやり取りがちょっと大変なんですか。
そのあたりもこうマネージャーとして活躍されているということなんですね。今そういうふうにこの自作のエンジンを作ってその燃焼の実験などもされているということですが、このプロジェクトとしてのゴールというのはやっぱりハイブリッドロケットを飛ばすことですか。
そうですね、ハイブリッドロケットを高度 100km まで飛ばすことです。
そこに向けて今志麻さんが思い描いているスケジュールだと、そのまさにゴールに向けて、ゴールが100点だとしたら今何点ぐらいまで来てますか。
そうですね、20点ぐらいですか。
まだもうちょっと先は長いですね。
そうですね、だいぶ長いです、う
ん、でもその先は長いけれどもできないことではない、必ず100点に向けて道はつながっていると志麻さんは思いますか。
はい、思っています。
その日が楽しみです。まずはここまでこのサードの中のハイブリッドロケットプロジェクトについてプロジェクトマネージャーの志麻さんにお話を伺ってきました。続きましてはもう一つ、今度は宇宙探査開発プロジェクトのプロジェクトマネージャーを務めていらっしゃいます高橋幸太郎さんに伺います。宇宙探査開発プロジェクトはどんなことをしているチームなんですか。
はい、私たちは CANSAT と呼ばれている CAN サイズの小さい探査ローバーを製作しています。
CAN サイズ、 CAN って空き缶の CAN ですか。
そうですね、観察の歴史的にそのサイズから始まって、今はテーマパークで売られているようなチョコが入った缶ぐらいのサイズの、ものを作ってますね。
このローバーとお話がありましたが、ローバーってどういうものですか。
いろんな団体によっていろんな形のものがあるんですけど、私たちが作っているのは二輪の探査ローバーを作っています。
ローバーっていうのは二輪なので地表を走るものと思っていいですか。
はい、そうです、地上を走行するものを作っています。で、また後輩が空を飛ぶようなローバーも、製作にチャレンジしています。
空を飛ぶんですね。
はい、飛びます。
私すいません、ローバーと聞いて最初アルマゲドンとかそういう宇宙の映画の中で、例えば地球じゃない月だったり、まあ、惑星だったりそういうところにロケットで到着してその地表を何で探索するといいますか、そういうイメージなんですけれども、そういうのの理解で合ってますか。
はい、合ってます、ですが学生ということでなかなか宇宙に実際に持っていく、惑星に持っていくのは難しいので、それを模擬した、競技になっていて、その競技の大会で結果を残すことを目標に活動しています。
競技と大会があるんですね。
はい、大会がいくつか存在します。
高橋さんは実際にその競技や大会にこれまで出たこともあるんですか。
3回ほど出場しました。
どうでした。
夏の大会では3位になりました。
これその競技の内容としてはただ走ればいいっていうものでもないんですよね、きっと。
そうですね、まずドローンやロケットで空中へ持っていって、そこから放出してパラシュートへ着地して、そこから目標地点まで走行したり飛んだりしてゴールにいかに近づけれるかという競技になっています。
そうですよね、ロケットに積んでいくことを前提としているので、ただただ手で置いたスタート地点じゃなくて、でそういうドローンなどから、まあ、落下して、そこからの目標地点までを競う、それで3位ってすごいですね。
そうですね、かなり開発する中で大変なこともありましたが、結果が出た時はとても嬉しかったです。
大変なことってどんなことがあったんですか。
やっぱり期限が決められているので、その期限に制作を間に合わせるというのが大変でした。
そうですよね、期限、何事もね、社会人になってからもそうですけれども、そうですか、やっぱ開発にも期限があるんですね。
はい、そうですね、大会に出るのに設計計画書などを提出して、それが合格をもらえないと大会でそもそも走行させるということができないので、そこの事前の審査に合格するというのも大変でした。
そうなんですね、すごい機械を作ったからあとはもううまくいけば OK とかじゃなくって、設計の段階でまあ、言ってしまえばちょっと落ちるというか参加できないっていう風に見なされることもあるんですね。わあ、じゃあもう当日その競技に臨めるところに行けることまでもが一筋縄ではいかないんですね。 いや、そんな宇宙探査開発プロジェクトでプロジェクトマネージャーを務めていらっしゃいます。そして今日は先ほど沖さんからはこのサードに関しては3つのプロジェクトがあるということで、あと人工衛星開発プロジェクトというものもあるそうなんですけれども、今日はこのお二方がいらっしゃっているということで、ハイブリッドロケット、それから宇宙探査開発について伺いました。ロケット飛ばすことも大事ですし、その一方そのロケットに積まれているもので宇宙を探査することも大切ですし、そういったいろいろなプロジェクトが合わさってサードなんだなというのを改めて感じています。大変学生の皆さんにも人気があるところで、この室蘭工業大学でも結構多くの学生さんがこのサークルはどこですか、サードですっていうふうに私もお答えいただいておりましたので、今日このようにお話を伺えてとても嬉しく思っています。ここまでまずはそのサードの実際のプロジェクトなどについて伺ってきましたが、ここで一旦リクエストをお伺いしようと思います。では今宇宙探査開発プロジェクトについてお話を伺いましたプロジェクトマネージャーの高橋さんからリクエストをお願いします。
バンプオブチキンのプラネタリウムをお願いします。
どうしてこの曲を。
私たちは宇宙が好きな人が多いので、この宇宙に関連したプラネタリウムという曲を聴いてもらいたいです。
それでは高橋さんからのリクエストです。バンプオブチキンプラネタリウム。今日は室蘭工業大学の学生サークル学生宇宙研究開発機構サードから4名の皆さんにお越しいただいております。前半ではこのサードが普段どんなことをしているかですとか、各プロジェクトによって具体的にはどんなことを行っているかなどを伺いました。ではここからはこの今日お越しいただいている4人の皆さんがどうしてこのサードに入ろうと思ったかなど伺ってまいります。ではまず副代表を務めています沖さんに伺います。どうしてサードに入ろうと思ったんですか。
まあ、僕はそもそも火星に行きたいっていうのがあって、それでロケットには興味がずっとあって、で大学入った時に学生でロケット打ち上げてるサークルあるんだっていうので、まあ、楽しそうだなみたいな割と軽い気持ちで入りました、はい、
火星に行きたいって思ったきっかけは何ですか。
地球だけで自分の人生が完結するのが嫌で、他の銀河とかに行きたいなって思ってたんですけど、その一歩としてまず火星だから火星に行きたいなっていうのがあります。
ということはこの自分自身が火星に行きたいっていうのがもう大きなきっかけだったんですね。
そうですね、自分自身が火星に行きたいっていうのが。
月じゃなくて火星だったのは何か理由があるんですか。
まあ、火星の方が月はもう行ったことがあるので、まだ誰も足の踏み出たことない火星に行きたいなって思いました。
そのきっかけからここ今サードに入っているということです。では続いてハイブリッドロケットプロジェクトのプロジェクトマネージャー志麻さんはサードに入ったきっかけは理由は何だったんですか。
私はもともとロケットに関する知識が全然なかったんですけど、ロケットの打ち上げを見た時にすごく大迫力でかっこいいなと思ったのがきっかけで入りました。
この打ち上げはどこでご覧になったんですか。
全然テレビの中継なんですけど、
それを見たときにやりたい。
そうですね、大迫力のロケットを見て自分もこれを作れる立場になるんだって思いになりました。
いくつぐらいの頃だったんですか。
高校2年生ぐらいです。
高校2年生ってことはその場面を見てから室蘭工業大学に来ようって思ったんですか、それともその時点ではある程度目標としてはあったんですか。
室蘭工業大学を知る前にサードを知って自分たちでロケットを作るサークルに入りたいなと思って室蘭工業大学に入りました。
サードが目的でその後に室蘭工業大学を決めたというような形なんですね。
そうですね。
そうですか、室蘭工業大学にいる学生さんのサークルというふうにこれまで思ってましたが、むしろ島さんの場合はこのサークルを目指してここ室蘭工業大学にいらしたということなんですね。実際入ってみてどうでした。
自分たちの手でそのロケットを作ることが楽しくて楽しいですね。
マネージャーという立場でいろいろ皆さんを統括する立場にいらっしゃいますけど、そうですか、ここサードに来るために室蘭工業大学に入学したということでした。続いて宇宙探査開発プロジェクトの高橋さんはここサードに入ろうと思ったきっかけは何だったんですか。
はい、自分はもともと宇宙で、活躍できるようなロボットを作りたいなっていうのを思ってまして、ローバー、まあ、ロボットなんでそれを作る、プロジェクトがサードにあるというのを聞いて自分にぴったりだなと思って入りました。
もともと室蘭工業大学にはもう来ることは決まっていて、それこそ先ほどお話伺った志麻さんのようにやっぱりここをサードが目的でという形だったんですか？
そうですね、自分もサードがあるからみたいなところで入ったところあります。
やっぱりそういう方が多いんですね。志麻さんはロケットの打ち上げをそもそもきっかけだったということですし、そして高橋さんは打ち上げるだけじゃなくてその先の探査の部分、開発の部分に、ロボットの部分にすごく興味があるということでしたので、宇宙といってもいろいろな分野があるんだなというふうに感じています。そしてここまで今日この後さらにいろいろ詳しくお話を伺っていきますけれども、初めてお話を伺います、原さんはサードに入った理由は何だったんですか？
はい、自分は小さな頃からペットボトルロケットがすごく大好きで、自由研究で小学生の頃にやったんですけど、それ以来ものづくりだったり、ちっちゃいペットボトルに水と空気を入れるだけでこう100メートル以上飛ぶっていうものに驚いて、それをこう作っていく中で本物のロケットはどうやって飛ぶんだろうとか、どうやって作られてるんだろうって調べていく中で、本物のロケットは国とか人、何千何万人の人が関わって一つの宇宙を目指して頑張ってるんだなっていう、その乗り物としての宇宙がすごくこう人と地球だったり宇宙をつなぐもの、乗り物にすごくこう憧れていて、それをこう学生のうちから作れる団体サードに入りたいなと思って入りました。
ということは他の方と同じように室蘭工業大学に来てサードに入ったというよりはもうやっぱりサードを知ってて。
そうですね、さらにあと室蘭工業大学はその僕が将来携わりたいと思っているそのロケットエンジンだったり、そういう研究室もすごく研究している機関がたくさんあって、そういう勉強もできるという意味で北海道という場所のに来て室蘭工業大学に入学しました。
ということはご出身は北海道じゃないところから、はい、
福岡です。
また南の方から北海道にお越しいただいたんですね。寒くないですか？
めちゃくちゃ寒いです
福岡もなんかたまに雪降ることもあるとは聞くんですけど、違いますよね、いろいろね。
1年に1回ぐらい積もったらもう電車が遅延したりとか、そういう世界なので、もう積もって一面銀世界だったりして、実験で遠く行ってすごく積もっている雪の中に飛び込んだり、本当に北海道を満喫しています。
よかったです。原さんは今1年生ということですので、北海道で過ごす冬は今回が初めて。
はい、そうです、初めてです。
その中で楽しんでいただけていると聞いてちょっとほっとしている北海道民なんですけれども、ペットボトルロケット私も見たことあるんですけど、あ、分かる分かると思って聞いてたら100メートルも飛ぶんですか？
そうですね、自分はこう小さな頃から、初めは簡単なこうゴム栓と水と空気入れでこうシュッシュやって飛ばすものだったんですけど、それをどんどん多段式にして、で大きさを1メートルぐらいにして大きくしていって、ずっと一人でそういうのをやってきていて、自由研究こうガチ勢でやってたんですけど、そういう中でこう一人でしか作ってきていなかったので、こうやってサークルで仲間と一緒にやるっていう経験がすごくこう宇宙開発には必要だなと思って、自分はこうサークルでみんなで宇宙開発できてるのがすごく幸せだなと思ってます。
自由研究ガチ勢という言葉を聞いて、本当におそらく小さい頃からもうこれが好きで、そしてここに来てくださったんだなというふうに思っています。今4名の皆さんにそれぞれこのサードに入った理由について伺ったんですが、まさにその一番最後にお話をいただいた原さんがお話しされていたペットボトルロケット、これはさっきは自由研究とかお一人で作ってたというふうにも伺ったんですが、私たち室蘭市民がこの学生サークルサードの皆さんと一緒にこのペットボトルロケットを楽しむ機会が昨年あったそうですね。
はい、夏に行われた中島フェスっていう室蘭の中島町であるイベントに、その一角に、その屋台の一角にこうテントでペットボトルロケットの体験できる、一緒にみんなでロケットを作って、で中島野球場っていうその野球場を借りて、そこでこうみんなで打ち上げるということを行いました。
無事打ち上がりましたか？
そうですね、こう僕もそうこのペットボトルロケットをきっかけでこう宇宙好きになったように、こう子供たちもこういうものをきっかけに、こう今度は僕たちがそういう好奇心を与える番になりたいなという思いがあって、こうペットボトルが本当に身近にある、ただ500ミリのペットボトルがこう野球場の端、三塁というかもう 遠くまでホームランみたいな感じで飛んでいくのが、やっぱ子供たちもこんな飛ぶんだとか、親御さんもこうすごく喜んでいて、雨の中だったんですけど、みんな泥だらけになりながら遊んでくれて、いいイベントができたなって思ってます。
500ミリペットそんな飛ぶんですね。
はい、すごく飛んで、子供たちも簡単に作れるようなこう紙とか画用紙とか紙粘土を使ってこう作るんですけど、作ってもらう中で後から聞いた話なんですけど、こう夏休みの自由研究でやってくれた子とかいて、やっぱそういう何かのきっかけになれてるんだなっていう実感もあります。
自由研究がつながっていってますね。
はい、こうやってなんか宇宙とか少しでもこう身近なとこから興味を持ってくれたらいいなっていう、その宇宙をこう広めるとか宇宙教育だったりもすごい興味があります。
第2の原さん、第3の原さんがこの昨年の室蘭の夏できっと生まれたんじゃないかなと思っております。そしてきっとそういった思いを持った方が今後何年か後にここ室蘭工業大学のサードに入ってくるかもしれないと思うと、宇宙に関する研究ですとか学生さんたちの思いってきっとつながっていくんだろうなというふうに思いました。そして今そのお話を伺ったペットボトルロケットは昨年の夏だったと伺っているんですが、今年2025年に何かこう市民の皆さんがサードの皆さんの活躍に触れる機会っていうのはありますか？
はい、今年の4月に、室蘭工業大学のグラウンドで燃焼実験をします。それは、学生はもちろん一般の方も見学できるのでぜひ来てほしいです。
燃焼実験ってことはあれですか、さっき島さんに伺ったのエンジンの燃焼ですか？
そうです。は
い、今じゃあそれに向けて準備もいろいろされていたりするんですか？まだ今放送が2月なので4月ということでは2ヶ月ぐらいありますが。
そうですね、実験をするってなると計画書とかを書かなきゃいけないので、それを書いて提出をしてをしています。
そういった準備にももうすでに取り掛かっていらっしゃいますが、じゃあなおさら多くの方に見に来ていただきたいですね。
そうですね。
この燃焼実験は4月ということですけれども、その詳しい日程ですとかそういったものってどこで確認したらいいですか？
はい、X のアカウントで広報しているのでそこでチェックできます。
この X のアカウントはどうやって検索したら出てきますか？
はい、室蘭工業大学 SARD と入れていただくと検索欄に出てくると思うので、そのアカウントを随時見ていただけると嬉しいです。
室蘭工業大学SARD で検索すると出てきますので、ぜひ皆さんこちらのご覧いただき、そしてできればフォローとかいいねとかリポストとかも嬉しいですよね。
そうですね、これからやっていく活動とかをこう随時上げていってるので、ぜひ見て応援してくれると嬉しいです。
ぜひ室蘭工業大学 SARD で検索してご覧ください。今後のこの活躍もまた楽しみなところです。さあ今日は4名の皆さんにお話を伺っておりますが、あっという間にお時間少なくなってきました。最後にお一方ずつ今後の目標、展望、野望、夢などございましたら伺っていこうと思います。まず沖さんお願いします。
さっきも言ったんですけど、シンプルに火星に行きます。
行きますと伺いましたので、沖祐介という名前をしっかり覚えておいて、ああ、あの沖さんがついに火星にっていうその日を楽しみにしています。島さんはいかがですか？
はい、プロジェクトの目標としては自作エンジンの性能を向上させて宇宙にロケットを飛ばすことです。
プロジェクトの目標としてはというふうに前置きをいただきました。ではそれ以外の目標もあるということでしょうか？
自分の目標は、ロケットの研究や開発とか製作をする企業に就職することです。
やっぱりこの学生サークルとしてのもちろん目標もありますが、人生としても宇宙に関わっていきたいと。
そうですね、
楽しみにしています。そして続きまして高橋さんはいかがですか？
はい、今年の9月にアメリカで行われる世界大会で優勝することを目標に頑張っていきたいと思います。
今年の9月に行われるんですね。これは設計図を出してっていうところはもう始まってるんですか？
これから始まる形になります。
じゃあまずはそこの通過が第一目標ですね。
そうですね、頑張りたいと思います。
アメリカでの活躍を期待しております。そして原さんお願いします。
はい、僕は将来ロケットエンジンだったりロケットを作るチームだったりそういうものに携わりたいと思っているので、そのためにこのサードというこの大人数で宇宙開発できる環境を大切に、こうみんなで一つの宇宙開発をできるように頑張りたいと思います。
まさにここサードでも頑張りたいという強い決意をいただきました。 今日は室蘭工業大学学生宇宙研究開発機構サード学生サークルのサードの皆さんにお話を伺いました。副代表の沖雄介さん、ハイブリッドロケットプロジェクトプロジェクトマネージャーの島杏奈さん、そして宇宙探査開発プロジェクトプロジェクトマネージャーの高橋幸太郎さん、そして学部1年生入ったばかりですがペットボトルロケットなどで市民の皆さんにもこの宇宙のことを伝えてくださっています原光陽さんの4名の皆さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
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 ここで室蘭工業大学からのお知らせです。自然と響き合う街共創拠点第1回鹿サミット自然と響き合うを開催します。2月19日水曜日午後1時から午後5時、場所はエアウォーターの森1階ホール、また YouTube ライブでのオンラインでもご覧いただけます。参加費は無料です。基調講演に漁師で元 NHK ディレクターダーウィンが来たの黒田美希夫さん、そして NPO 法人西横っぺ村漁区管理協会事務局長の井ごた純平さんをお迎えします。また午後3時45分からは室蘭工業大学の徳楽先生が司会を務めてパネルディスカッションを行います。午後5時の閉会後、会場にお越しいただいた方限定で懇親会鹿をいただく会を行います。こちらは参加費3000円で、白糠町の鹿肉を使ったゆくおはうや鹿肉サラミ、鹿肉生ハムスライスなどのオードブルを予定しています。参加の申し込みは室蘭工業大学のホームページをご覧ください。締め切りは2月11日火曜日までです。なお、お問い合わせに関しては電話 0143-46-5696 0143-46-5696 番まで。広大ナビ、この時間は室蘭工業大学の提供でお送りしました。